海の京都発ラジオミックス京都、皆さんこんにちは。海の京都発ラジオミックス京都のお時間です。ここからは龍谷大学3回生のみっちゃんこと柴田美智子がお送りします。この時間はラジオミックス京都と FM 舞鶴による共同企画番組で、京都市と舞鶴市で同時放送されております。そしてこの番組は東舞鶴にありますショッピングセンターラポールのセントラルコートの一角、 FM 舞鶴のサテライトスタジオにて収録を行って放送しております。先ほどですね、このラポールのセントラルコートにてあるイベントが行われていたんですが、そのイベントもですね、ウルトラヒーローがやってくるウルトラ交通安全教室がこのセントラルコートでちょうどさっきまで行われていました。ちびっ子たちがウルトラマンに会えるということで、本当に大勢の方が先ほどまでこのセントラルコートに集まっていたんですけれど、この日はですね、ウルトラナイスとウルトラセブンがこの会場にやってくるということで、本当に先ほどまで盛り上がっていました。で最後はね、みんなでウルトラナイスとウルトラセブンと写真撮影をして、これからね交通安全気をつけていこうっていうちびっ子たちにもね、もちろんお父さんとお母さんたちにも交通安全を呼びかけたイベントが行われていました。このようにですね、ラポール の, このサテライトスタジオ横のセントラルコートではいろんなイベントが行われています。そしてその奥のセントラルコートの隣の、いろんなねイベントをするイベントというか販売を中心としたイベントをするブースもありますので、皆さんぜひラポールに遊びに来てください。私の今の収録とかそれとか、お昼の番組の7個ウィークエンドプラスの生放送も公開生放送としてやっておりますので、皆さんぜひ遊びに来てください。番組内ではメッセージを募集しております。メッセージの送り先はファックス 075-432-5806 075-432-5806、 メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ラジオミックス京都、海の京都発ラジオミックス京都までお送りください。またツイッターでもメッセージコメントお待ちしております。ラジオミックス京都のツイッター、フェイスブックの方、ぜひフォローをよろしくお願いします。この時間は海の京都発ラジオミックス京都をお届けしております。今回も京都市内から舞鶴にやってきた龍谷大学3回生のみっちゃんがお届けしております。先ほど生き物係の帰りたくなったよという曲を、お届けしましたが、帰りたくなったよ、まさに今ちょうどね、特にね京都市内に下宿をしている若者たちとか、それとか舞鶴を離れてどこか遠くに今ね下宿をしている方、舞鶴に帰りたくなったかななんて思いました。はい、生き物係の帰りたくなったよでした。ここからはですね、この番組名にもある海の京都発ということで、ここから海の京都について詳しく知ってらっしゃる方もたくさんいると思うんですけれど、主にね海の京都っていうワード自体をあんまり知らない若者たちに向けて、若い皆さんに向けて情報をちょっと共有していこうかななんて思っております。そもそもね、海の京都っていう言葉も知らない人がいるかもしれないけれど、その言葉だけ知ってでもね、なんのこっちゃって思う人がいるかもしれないんで、この FM 舞鶴でもいろんなねイベント情報を海の京都の活性化、 地域活性化のイベントとしていろいろ取り扱っていると思うんですが、今から私も海の京都について少しおさらいをしていこうと思います。でそもそも海の京都ってどこのことを言うのっていうと、京都府北部、宮津市、京丹後市、舞鶴市、福知山市、綾部市、伊根町、与謝野町の 1,2,3,4,5,6,7 個の町、7つの町を海の京都と位置づけております。でこれは地域活性化と観光振興を目指してさまざまな事業を実施して展開しております。そもそもこの海の京都っていう言葉がね、いつ、生まれたかというと平成27年、ちょうど去年ですね。去年京都縦貫自動車道が全線開通したということなんですが、皆さん、若い方ご存知でしょうか。京都市内、京都市と舞鶴市を、大体約1時間で、行き来できる、京都市内から舞鶴市まで約1時間で来れるようになる高速道路がね、縦貫道っていう高速道路ができたんですけれど、その開通が、そのためにアクセスが飛躍的に向上するだろうということで、去年の平成27年をターゲットイヤーとして多くの観光客を呼び込もうということで海の京都という言葉が生まれました。でそもそもこの海の京都って呼ばれている京都府北部なんですけれど、ちょうどねその名前にもあるように海に面しているんですよね。で、その海を使って古代より大陸との交流をの窓口としていたっていうんですけれど、日本じゃなかった時、だいぶ昔ですね。大日本帝国とかそれぐらいの時かな。もう、だいぶ昔からこの海の京都、海に面している場所で、他の国との他の大陸との交流の場として、この京都府北部が活躍していた、そういう場だった、そういう場所だったっていうことなんですね。でその交流の窓口として栄えて、そして多くの神話とか伝説とかが生まれた場所でもあるんですね。で海の京都を、もう一つの京都として、今展開しているっていうことなんですけれど、京都っていうとね皆さんどうしても京都市内の方を思い浮かべちゃいますよね。私も大学生で、みっちゃんってどこの出身って聞かれた時に舞鶴だよって言うんだけど、舞鶴ってどこって聞かれることがもうすごい多くて、まず舞鶴って何、その舞鶴っていう言葉自体を知らない人もいたりして、舞鶴の場所もわからないし、言葉も舞鶴っていう言葉もわからないっていう人が結構いるんですよね。だからこの海の京都をねきっかけに舞鶴もどんどんどんどん地域活性化すればいいなと思っております。でこの海の京都なんですけれど、もう一つの京都は主役が行政じゃなくって地域住民、私たち市民、住民なんですね。でその私たち市民が地域の良さを実感して大切に、地域の良さをすることで、自分たちがね地域をまず知ろうとして頑張ってイベントとかいろんな事業を展開してほしいっていう願いが込められております。でその地域の良さを実感してさらに新しい魅力を生み出してほしいっていう願いがあります。それで持続可能な観光まちづくりを目指して今いろんなイベントがねいろんな場所でこの京都府北部で、開催しております。で皆さん海の京都のロゴマークって見たことありますか。ちょうどね今先ほど気づいたんですけれど、このサテライトスタジオの壁にねこの海の京都のロゴマークが書いてあるんですけれど、皆さんあんまりまじまじマークあるなってぐらいでまじまじ見ることはないと思うんですけれど、よく見るとね丸型のロゴと海の京都っていう文字が重なってというか2つ、合わさってロゴマークとなってるんですけれど、その丸型のロゴマークには海と雲と あとまん丸のお日様と、あと山、それからその奥の方に五重の塔みたいなものがあるんですけれど、果たしてね、その山と五重の塔が重なって見える場所が実際にあるのかっていう疑問をね、前うちのラジオミックス京都のパーソナリティが言ってて、実際にもしかしたら山と五重の塔が重なって見える場所はないんじゃないかなっていうのを言ってたんですよね。で、まあそんな風にイメージの中で作り出されたこの海の京都のロゴマークです。で、このね、イメージの中で海の京都、これからどんどんどんどん有名になっていくといいなと思うんですけれど、そのもう一つの京都って呼ばれる場所、もう一つの京都って呼ばれるものがあと2つあります。それは森の京都、それからお茶の京都です。この海、森、お茶の3つがもう一つの京都って呼ばれている場所なんですけれど、ちなみに、森の京都のロゴマークは山をかたどった三角形に森と里の風景が描いてあって、それからお茶の京都のロゴマークは障子越しの風景を茶器、茶器ってお茶の器と書くんですけど、茶器の四角い形にかたどって、それぞれロゴマーク3つあります。皆さん目にしたら、もし目にしたらよくよく見てみてください。なかなか、え、なんじゃこりゃって思うものが、発見があるかもしれません。でね、海の京都、これからね、どんどんどんどん急上昇するワードにね、どんどん有名になる言葉になっていってほしいなと思うんですけれど、まあ、まずね、先週もこの海の京都発ラジオミックス京都で紹介した通り、まずこの市民のね、私たちが地元、まあ、ここでしたら舞鶴ですね、舞鶴のことをもっともっと知らなくちゃいけない、その市役所とか、その行政のね、京都府の方とか行政の方じゃなくて、私たち市民がもっと自分たちの町のことを知らないといけないっていう、先週の結論から言えるように、はい、私もね、もっと地元、この舞鶴出身なので舞鶴のことをもっともっと詳しく知っていきたいなと思いました。はい、皆さん意識してこれから舞鶴を見つめていってほしいなと思います。特に若い皆さん、自分の地元はただの田舎だなんて思わずに、舞鶴って実はこんなところがあるんだよって周りに自慢できるぐらいにね、大学生になってからうちの舞鶴すごいんだぜって言えるぐらいになってほしいなと思っております。この時間は海の京都発ラジオミックス京都をお届けしております。今日はですね、海の京都についていろいろ皆さんと情報をシェアしましたが、ここでこの京都府北部海の京都と呼ばれる場所の中のいくつかのイベント情報を皆さんにお伝えしたいと思います。まずはですね、着物でぶらりちりめん街道というイベントをご紹介します。かつて絹織物の産業で栄えたちりめん街道を会場に、着物が似合う、着物で出かけると楽しいをテーマとして、着物でぶらりちりめん街道が開催いたします。こちらのイベントでは小物販売、織物体験、お茶席のほか、着物来場者には嬉しい特典がたくさんあるそうです。目いっぱい着物で遊べますということで、ぜひ着物を着て行ってみてください。で、この着物がない人でもレンタルとか着付けもあるみたいなので、もし着物がない人でも十分楽しめるイベントだと思います。日時は10月23日の日曜日、10時から午後3時半までやっております。場所は与謝野町のちりめん街道一帯にて行われます。ここは、丹鉄宮豊線の与謝野駅から車で約15分のところにあります。詳しくは海の京都のホームページよりイベント情報をチェックしてください。着物でぶらりちりめん街道を検索してくださいね。それから今年もやってまいりました赤レンガフェスタ in 舞鶴2016の紹介です。 こちらのイベントではジャズライブやアートクラフトフェア、文明開化のグルメブースなど多彩なイベントが盛りだくさんでございます。秋の舞鶴を代表する一大イベントですね。これは皆さんも聞いたこと、行ったことある方もこの目の前の、セントラルコートにいらっしゃるかもしれません。今年は日本遺産に認定された普段非公開の構成文化財を旧軍港4市が一斉公開する日本遺産ウィークも同時開催するとのことです。日程は10月22日土曜日と23日日曜日、2日間にわたって同日と行われます。場所は舞鶴赤レンガパーク、その他もやっているみたいです。皆さん、舞鶴赤レンガパーク絶対に知っている場所ですよね。舞鶴市民の方は結構ね、行かれる方も多いんじゃないかと思います。ここは舞鶴若狭自動車道舞鶴インターから、約5キロ、舞鶴東インターから約5キロのところにあります。駅からも結構歩いてね行ける場所なので、東舞鶴駅で降りていただければ歩いて赤レンガパークに向かうことができると思います。詳しくは赤レンガフェスタ in 舞鶴2016で検索してチェックしてください。でこっちのイベントではですね、この FM 舞鶴でも電話中継、それからリポートを交えた生放送をただいま準備中でございます。それから私の、番組を担当しておりますラジオミックス京都からも仲間のパーソナリティたちが参加の予定です。ぜひぜひラジオをオンにして赤レンガフェスタ楽しんでください。舞鶴市民の方はぜひ参加してくださいね。海の京都発ラジオミックス京都、そろそろお別れの時間となってしまいました。今回の番組では海の京都についていろいろ紹介をしましたが、熱く語っていましたら本当にあっという間の30分間でございました。皆さん、海の京都しっかり頭に置いて、これからも舞鶴をね、自分の地元を自慢できるようなそんな舞鶴市民になっていただきたいなと思っております。そして京都市内で聞いてくださっている皆様は、ぜひぜひ京都府北部のイベントに足をお運びください。このサテライトスタジオの、公開収録のギャラリーとしてリスナーの皆さんもお待ちしております。ぜひラポールに遊びに来てください。それでは、お別れといたしましょう。海の京都発ラジオミックス京都、ここまでのお相手は現役大学生龍谷大学3回生のみっちゃんこと柴田美智子がお届けいたしました。それではまた来週、さようなら。